Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続きボーダレスアートミュージアムの学芸員、わらとさゆみさんと横優さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。はい、先週の、放送では、展覧会ですね、ご自身が学芸員として企画された展覧会の話などを具体的に最後お話ししていただきましたが、一方、その展覧会というようなことと、この、まあ、ノマっていうとこが社会福祉法人、まあ、グローが、運営しているっていうこともあって、福祉の何かしらの背景をやっぱ持ってるわけですよね。その中で、まあ、非常にこう面白いなと思ったのが、横井さんが、学芸員の仕事をされながら、一方で、ホーム金沢でしたっけ、
はい、
支援、そこの現場にもおられるということで、うん、ちょっとそのホーム金沢と唐突に、僕ちょっと言っちゃいましたけども、はい、そういうどういったところかっていうこととか、はい、どういう仕事をしてるかっていうお話を一致していただいてよろしいですか。
はい、ホーム金沢というのはケアホームの、施設になってくるんですけれども、はい、建物自体は一軒家のお家をお借りしてですね、で、日中はそこに、利用者さんは仕事に行っているんですけれども、はい、はい、夜、帰ってきてですね、はい、はい、自分が過ごす場所となり、うん、はい、で、日中の、苦労したこととか、うん、あるいは今後のこととかを、話し合っていきながら、うん、はい、支援していくという場所になっています。
皆さんそこに、はい、住まれている状態。
そうです、住まれている
状態です。そこからお仕事に通われたりとかしながら、
はい、そうです。
はい、なるほどなるほど。
4人ほどいまして、はい、
でそこ その相談支援みたいなことを横井さんはされているってことなんでしょうか。
はい、僕はですね、はい、主に宿直であるとかいうことで関わっているんですけれども、うん、はい、さまざまな相談をが、まあ、寄せられることがありましてですね、うんうん、はい、で、そういった相談に答えていく、その相談内容っていうのは何でしょうね、すごく彼らにとってはすごく大きいこと、はい、うん、普段こんなん大したことないよって思えるような小さなことではあるんですけれども、うん、彼らにとってはすごく大きい出来事でですね、それをどういうふうに考えていったらいいかっていうような、はい、相談ですね、
はい、人とのコミュニケーションであったりとか、はい、いろんな、まあ、ことがあるんだと思うんですけど、はい、そういう、まあ、お仕事を一方でしながら、うん、学芸員ということで、先ほど、うん、先週もおっしゃってた、まあ、展覧会を作るっていうお仕事、展覧会アルベルトを広報するとか、うん、いろんなお仕事されてるわけなんですけども、その2つっていうのが、
はい、
こうつながってくる感じっていうのは横井さんの中であるんですか。
はい、作者の理解につながったなというふうに思っているっていうことですね。
なるほど。
僕は美術の方から入っていってですね、うん、で福祉の職場で働くっていうのは仕事、この仕事職についてからっていうことになってくる中で、はい、はい、ホームにですね、はい、宿直に行くと何でしょう、さまざまな人たちがいるんです、うん、例えば、脅迫的に駆られて確認作業が遅くなってしまう、うん、40分ぐらいかかってしまうとか、うん、はい、 歯磨きにすごく時間がかかってしまうとか、うん、はい、あの様々な人たちを見るときに、うん、何でしょう、あの作品を作るっていうことは、あの一つの表現なんだなっていうことを改めて気づかされたっていうことは、うん、あの作品はものなんですけれども、はいはい、あの表現っていうのはあの生きるための表現なんですね、うんうん、はい、あの作品を作るっていうこともあの普段あのその人が、必要に駆られてそうしてしまうっていうことも、はい、あの一つ の, あの表現なんだなと、はい、人を形成する一つの表現なんだなと、なそういうふうに感じることができています。
なるほど、なるほど、それはすごく深い、うん、あの作品って今おっしゃった、うん、その、まあ、うん、いわゆる物理的な物体っていう風なものだけじゃなくて、そこに込められているその人のその生きる証とか、うんうん、それなぜそういう行為をするのかみたいなことの見方っていうのはすごくこう、両方の現場に携わってるからこそ見えてきてるところなんだなっていうふうに伺ってて思ったんですけども、あの丸田さんはまあ直接その横井さんのようにどっかの現場に、おられるってことではないとは思うんですが、福祉の、まあ、社会福祉法人が運営している美術館というふうなことでいうと、まあ、福祉の、現場の方々と同じ研修を受けたりとか、はい、されてっていうふうにあのお伺いしてるんですけど、そういった経験っていうのはこうあの率直にどういう、こう感触を持ってますか、受けてみてそういう研修などを。
そうですね、私も本当に美術畑でずっとお仕事をしてきたので、はい、福祉の現場っていうのはもう皆無といってほど情報もないし、うん、全く知識もない中で、はい、まあ、いろんな当初はいろんな不安を抱えていたんですが、うん、そういう研修を通して実際に福祉の現場に行き、うん、そこで働いている 人々 の, あの、まあ、仕事の仕方とかお話を実際直接聞けることができて、うん、あのとても勉強になりましたし、はい、あこういうふうに施設の中では職員の方、うん、利用者の方が生活をされているんだなっていうのをあの直に体験することができてとても良かったですね。
なるほど、なるほど、はい、やっぱりそういうふうな、まあ、現場があってこそのボーダレスアートっていうふうなことだと思うんですが、そのボーダレスアートっていう名前がついているノマのことで先週、タイムレスっていう展覧会の、ね、ご紹介など、横井さんからしていただきました。あの展覧会っていうのは、まあ、現代アート、アール・ブルットと呼ばれる作品作家さん、共に、紹介されるような展示だったと思うんですけども、一つ、お聞きしたいのはこの近江八幡っていう、まあ、町ですね、その町で美術館をするってことは、広く言えばそういう、こう地域に関わるっていう意味では、まあ、福祉っていう風な観点とも絡んでくるのかなっていう風に僕なんかは思ってるんですけども、あの例えばそのタイムレスにおいて、現場に取材をこの番組に行かせていただいた時にいろんななんかこう街中にあるものとかかね、を借りてきたりとかして展示するみたいなことで、うんうん、結構街の人とのコミュニケーションがあったみたいなこと、うんうん、あるいはね、あの、わらすさんがやってる町屋で行ってる展覧会とかっていうのも、いろんな街の方との交流っていうのがあると思うんですけども、なんかそういうふうな、ことがこう起きていく流れっていうのはこう、結構増えてきてる感じなんですかね、最近ノマの活動の中では。
増えてると思いますね。で特にあのアールブルトアート日本展では、はい、複数の町屋でやるので、うん、ボランティアの方を有償で募ったんですね。で今回はあの83名の方に応募をいただきまして、うん、でその多くが、はい、あの近江八幡の市内に住んでらっしゃる方なんですね。はい、でもうすでに町屋をそのものをあの保存していくために活動されている団体の方もボランティアとして募集をしてくだ応募してくださっているので、まあ、作品の解説とともにですねお客さんに対して町屋の紹介まで言わずとも皆さん実質にしてくれると、まあ、
そ
う
ですね、もうそこは押さえとかんとっていうふうに皆さん思ってらっしゃって、はい、町に対する愛着とともに、まあ、あの一つアルブルトというかきっかけになってまたそういうふうに皆さんで、まあ、集まって待って、いろんな活動されると、はい、でも83名って本当にすごいたくさんの方だと思うんですけども、まあ、そういうふうにボランティア集って街でやるっていう展開とノマという空間の中で、まあ、街と関わるっていう意味ではさっきちょっと例を挙げてタイムレスの展覧会、ちょっと少しその、はい、そういった地域との関わりっていう意味でもタイムレスの話もう少し詳しく教えていただきたいと思うんですけども、
はい、あの展覧会なんですけども椎原保さんという、はい、現代アーティスト京都在住の現代アーティストがおります、はい、で、椎原さんの取り組み作品がですね、何かあの絵があるとか、はい、あの彫刻を作るとか そういった作品ではなくって、いろいろな関係性を、うん、いろんなところにある日常を編集したりするような立場と自分自身を捉えて、うん、活動をしているんです。どういうことかっていうと、今回椎原さんに展覧会では1階の会場の展示構成を全て、うん、お願いするような形で、はいはい、提案をさせていただきました。
はい、
椎原さん以外に竹友義樹さん、三原聖輝さんの作品も展示されているんですけれども、うん、その展示構成も椎原さんにご提案をいただいたような形でした。うん、
はい、
またアールブルット作家だけではなくって、椎原さんは野間の周りにある、電気屋さんとか、
はいはいはいはい、いろんなお店や、ね、はい、商店街が近くにありますからね、は
い、商店街にいろんな物を借りてきてですね、はい、それこそお人形であったりとか、うん、牛乳の瓶であったりとか、はいはい、それらを野間の方に集めていって、野間に釣られていたりとか、
うんうん、
光の効果もあったりとか、
うん、
はい、非常に何でしょう、ゆったりできる美しい効果のある、うん、空間を提案していただくことができました。で、はい、それらをしていて思ったのが、美術館が非常一つ昭和初期の町屋の風貌をしていますので、
はい、ノマ自身ですね、はい、
もう一度なんか時間が遡って、うん、日常の空間に戻ったような感覚があったなということが一つと、うん、あとは作家ならではの展示方法を提案してくださったなというふうに思いました。
うんうん、
はい、
なるほど。徐々にそういって近江八幡にある、美術館であるノマが、まあ、いろんなところと連携しながら、その展覧会の中身、空間構成なども関わってくる、あるいはボランティアさんが運営を手伝ってくださったりとか、一緒に企画してくださったりとかっていうふうなことが広がっていってると思うんですけども、これからそういったなんかこう街中で、あるいはノマで地域と連携しながら、こういったプログラムをもっとやっていけたらなみたいなことって、なんかこう厚さの中でこう、まあ、具体的なアイディアってまだいかなくてもいいんですけども、せっかくここまでできたんだから次はこういうふうなことを地域でやりたいなみたいなことってあったりしますか？
そうですね、今回のボランティアさんとの関わりをもっと濃密にしていけないかなというふうに考えています。はい、その時に以前ラジオにも出演されたと思うんですけど、はい、小山田徹さん、
はい、小山田徹さんは京都市立芸術大学の教授も務められている、
はい、
いわゆるその人が集まる場を作る美術家っていうふうな立場の方ですよね。
はい、で野間の展覧会のイベントでも野間のちっちゃなお祭りと題して、はい、小山田さんにご協力いただいてですね、うん、ちっちゃな焚き火を複数焚くというのを野間の近くの公園で実施したんです。で、焚き火だけじゃなくて、うん、滋賀で滋賀の食材を使ってで食べ物を提供している若い方々もお呼びして、うん、いろんなお店をしていただいたり、古本屋をやってらっしゃる方に、はい、お店開いていただいたりと、うん、そういう場作りをメインにしたイベントを2回開催しまして、はい、うん、それが大変好評で、
はい
はい、地域の方にも楽しんでいただける、うん、一つのいいきっかけになる場だなというのを、うん、はい、実際実施して思いましたので、はい、そういうことを続けていけたらいいなというふうに思っています。う
ん、はいはい、横井さんはどうですか、この地域と、まあ、連携する、まあ、連携っていうとちょっと固いですけども、絡み合いながら何か面白いことやっていくっていう意味では
そうですね、
こういうアイデア、はい、やりたいなと思うことがあったらぜひ。
いやいや、本当にですね、先ほど和田さんもおっしゃったんですけれども、はい、今回今あれですね、3月からアルブルトアート日本展2でボランティアが80人、はいはい、参加してくださっていて、その作品の受付と会場の受付とか監視とかで、うん、はい、関わってくださっているんですけれども、会場に我々も行きますとですね、
はい、
我々が見てなかったような視点から、
はい、
作品のことを逆に教えられるみたいなことがあるんですわ。
なるほど、なるほど、
はい、例えばこれはこういう感覚があったんじゃないかと、うん、この作品を描くのには、あるいは彼はこういう時になんか女性をこういうふうに描こうとしているよと、
いろんなその読みというか、はい
は
い、自分たちなりのその皆さんの解釈っていうのを学芸員さんに伝えてくれると、
はい、くれると。で、思うのは、美術、その作品のことを語れる のはな、あの何も専門家だけではないっていうことです、う
ん、はいはい、
あの地域の中にも目利きなるもの、うん、人たちっていうのはあの山ほどいるんだなということを感じさせてくれた、うん、なんか、はい、あの具体的なイベントまでは思い浮かばないですけれども、うんうん、そういう人たちの意見をもうちょっと聞きたいなと、はい、いうふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。時間もあの徐々に迫ってきてるんですけども、あの一つ今、例えばその今後ですね、ボーダレスアートミュージアムノマっていう、まあ、その美術館が、まあ、福祉、日本の場合は福祉の背景とかあるいは精神、医療の背景とかいろいろ持って紹介されることが多いこのアルブルトっていう、領域を、まあ、丁寧に発信しながら、かつ、まあ、これまでずっと紹介していた現代アーティストとの、まあ、コラボレーションですね、そういったことで考えたときに何かこう、ちょっとこれは突っ込んだ質問なのでお答えし なかなか難しいかもしれないんですけども、アール・ブルットの作家と、一緒にコラボレーションしやすい、こういうこう作家さんだったらっていうふうな、なんかその現代アーティストの特徴みたいなことっていうのはこうあるんでしょうかね。徐々にそういう現代アーティストとアール・ブルットが、まあ、本当コラボレーションしていくみたいな展開になった時に、どういう点をこう気遣ったりとか、こういうようなと、ポイントを抑えたら実現可能なんじゃないかみたいな、ことをもしちょっと経験の中で思っていることだと、特にこのあたりは横井さんの聞きしたいと思うんですけども、いかがですか？
そうですね、はい、かねてから思うのは、
はい、
すごい根っこの部分は一緒なんだなというふうに思うんです、うんうん、その表現衝動のですね、
表現衝動の、はいはい、
根っこの部分は一緒だと。なので合わないっていうことはそうですね、感じたことがあんまりないですね、
うんうん、
はい、それこそまだノマとしては、メディアアート系の展覧会とかはやっていなかったりとかっていうことはあったりするんですけれども、はい、今後はそういった何でしょう、はい、こともあっていいのかなとも思ったり、
それは面白い、メディアアート的なね、
はい、
新たなテクノロジーの、まあ、作品とアルブルトっていうのが絡むっていうふうなことも実現すると面白いかもしれないですね、
は
い
は
い、
可能性自体は無限にあるなというふうに思いますね。
ありがとうございます。はい。時間もちょっと差し迫ってきたので、最後の、質問をさせてください。これから実現していきたいこと、もう地域であろうのお話とか、いろいろこう観点から話していただきましたけど、どんなことでも結構です。こう、個人、まあ、なんならこう、ノマからちょっと離れてみて、こんなことをやってみたいなって、で、それとノマがくっついたらいいな、みたいなことでもいいと思うんですけども、ワラスさんどうですか？これからこうやってみたいなと思うこと。
そうですね。はい、これからは私たち学芸員が、まあ、外に飛び出していって、でいろんな場に突撃して、うん、そこで起こるハプニングも楽しみながら、はい、アールブルトのことも伝えながら、そこにいる人たちと一緒に交流していくという、はい、まあ、すごく大きな夢ですけれども、うん、そういうことができたらいいなというふうに、その中の一つとして、うん、先週ですね、
はいはい、
言った鑑賞事業 の、
はい、
枠組みも新たな展開を考えていけたらいいなというふうに思っています。
はいはい、なるほど、より飛び出していこうというような、ことのお話いただきました。横井さんどうでしょうか？
はいはい、はいはい、僕は根がインドア派なのでなかなか飛び出すのは難しいんですけれども僕はどんどん内に向かっていくようなことも必要じゃないかなというふうに思っています、うんうん、
はい、
具体的にはアール・ブリュットっていうものが自体日本の今こういう現状だっていうことであるとか、うん、海外のアール・ブリュットの比較であるとか、
うん、
はい、そういった広い観点では語られることが多いんですけれども、はい、作者一人がの研究っていうところで言うとまだまだはい、数少ないんじゃないかなっていうふうに思うんです。作家研究、はい、一人の作家の研究をしっかりしていって、うん、でその周りにある背景はどういったものなのかっていうようなことを突き詰めていくっていうのが今後なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。お二人とも、まあ、ある意味対照的でありながら、今後のノーマルにとって二つともすごく必要なことなんじゃないかなっていうふうなことを僕も伺ってて思いました。2週にわたって、わらとさゆみさんと横井さんに、ご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。